ます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
ちょっとスタジオに緊張が走っております。また武田がわけのわかんないこと喋り始めた。
はい、
この前から持ってたネタでね。
はい。
香菜も今年特に思わない？
多かったんじゃないですか、今年も。特に。はい。
しみじみ思わなかった？78歳のご老人がさ、丸々が金メダル取ったな、はい、俺が裏で動いたせいだっつってバーンと胸張ってさ、
はい、
テレビがうわーっと詰めかけていってさ、
はい、
その人が右往左往してるうちに同じ78歳がさ、たった30分で山に姿を消した子供を見つけ出してさ、
ね、はい、
助けてくれたお礼に食事でもっつったら、いやそれはいただけんのですわって言いながら別のボランティア活動に出かけて、同じ78ですよ。さまざまな78歳をという。で、今日まな板の上に置いたのは、この番組らしく平成12年2000年のスキャンダルの中心人物。
ずいぶん遡りましたね。
これに惹かれちゃったのよ。
2000年、18年前、
もう香菜さんなんか全く覚えてない。
何があったかな。
この2000年平成12年に起こった毎日新聞のスクープで日本中が大騒動になった。
わ、まだ全然思い浮かばない。
覚えなさない、
はい、
旧石器捏造事件。
覚えてない。何でしたっけ。
ゴッドハンドっていう、
ゴッドカ
ー、まか不思議な人がいて、
はい、
この人がこの辺にあるんじゃないかなって言って掘ると、
はい、
旧石器が、あの大判小判がザクザク風に見つかるって言うんで、ついたあだ名がゴッドハンド。
ありました。
もう日本のその歴史教科書の1ページ目が、この人が全部書き換えるんじゃないかっていう大騒動に、それが毎日新聞がこの人がしゃがんで埋めてるところの白黒写真を撮って、発掘じゃない、埋めて掘りくり返してるだけだって言うんで、
はい。
でも、あの時にふっと思わなかった、香菜さん。
え、
よく毎日新聞分かったなって。
そうですね、その写真を撮ってるわけですからね。
まあ、物陰に隠れて、
うん、
だからあの辺に穴掘って埋めるぞっていうのを前夜から分かってた新聞記者なんでしょうね、うん、
はい。
まあこの大騒動でこのゴッドハンドの人は叩き落とされて引きずり出されて、うん、ただ申し訳ございません、この方の人生そのものは突き落とされても続いております、
はい、
その人物のところに行ってあの時の事情を聞いたルポルタージュの記者がいるんですよ。
へ、
面白いと思わない、こういうの、
はい、
俺こういうの好きなのよ。
確かに突き落とされちゃったらもうマスコミ離れちゃいますからね。
そうマスコミって突き落とすまでがね、
うん、
俺なんかつくづく思うけど、時々自分の運命をそうやってじーっと見つめた、足元を見つめたことがあるけど、あのさ、神様ってさ、突き落とすためにわざと登らすことがあるよね。
ほ
んとに何回も見てきたぜ、
はい、
ちょうどいい高さになるとポンと後ろから背中を押すんだよな。そうすると闇空間に人の絶叫が聞こえて、途中で岩登ってるやつの真横を悲鳴がさーっと下へ流れ落ちていくっていう。
恐ろしいですね。
いやでもね、奥稼ぐタレントがとあることをきっかけに次の日からぴったりテレビに出なくなる。もう今いくらでもあるわけだから、うん、さあそんな意味でこのスキャンダルに突き落とされて運命の底まで落ちた人、その落ちた人を追跡調査して、なぜあなたはその細道を登ろうとしたのかを問い直すという。
あ、面白そう。
発掘競争史という本のタイトル、岩軸から神の手まで、上原義弘さん、新潮文庫、三茶の本屋さんで見つけた本なんです。在庫処理が全然店員さん熱心じゃなくて、
はい、
売れなくてもずっとほったらかしで置いてあるんですが、そのほったらかしの本の中に時々こういう傑作がある。さあこの本でありますが、実に奇妙な訪問からこの本は始まります。必死にガラス戸を叩き、話聞きたいんですけどという絶叫と、家の中から帰ってけろ、俺は病気で何も覚えてねえ、俺は未だに幻覚幻聴、鬱が治んないだという雄たけび、 その男は今姓を変え福島の海辺に住んでいるらしい。その男のところにこの記者は訪ねていって例の捏造事件をインタビューするわけです、うん、必死になって叫ぶんですけども、中からキャー言ってけろばっかり。そこで彼が叫んだ言葉が、あなたのことじゃないんです、芹沢さんと相沢さんのことを私に教えてください。この一言が通じてその人物がインタビューに応じるという。ということはゴッドハンドのその先に相沢という別の男の歴史があったということで、スキャンダルはただ一回の出来事ではなくて前哨として深い根を持つというのがこの発掘競争誌の面白いところでございます。さあその人生訪ねて行こうと思います。この続きまた明日のまな板の上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
平成12年2000年のことでありました旧石器捏造事件という、まあ、スキャンダルでありまして、毎日新聞のスクープでゴッドハンドとまで歌われたアマチュアの遺跡発掘名人が実は石器を埋めていたという、その埋めている姿を写真に撮られたことでゴッドハンドから詐欺師ということになりまして、毎日新聞がこれ一面かなで全国に報道いたしまして、
はい、
このゴッドハンド、まあ、名前は藤村さんっていうんですけども、この藤村さん、その人の捏造をひっそりとシャッターを押しドカーンと全国紙に載せてゴッドから詐欺師へ突き落とした毎日新聞、さあ痛快かもしれないけど残酷な気もしたんですね、
はい、
俺小学校でそういう目にあったことあるんだよ。
何ですか？
小学校の女先生で、あえて学年言いませんけど、
はい、
皆さんお顔を伏せてください
それで
学校の備品である〇〇が昨日の夕方なくなりました今正直に言う人を先生は責めません、盗んだ人は手を挙げてください、武田くんでしたっていう。
きたね
えやり方
ちょっとそういうのあっちゃうよ、
はい、
なんか無邪気な子供が巧みな先生の罠にはまるって
、はい、
なんか俺そのやり口を思い出してさ、いやもちろんそら藤村って人も嫌いだよ、
やったことは悪いことですからね、
いや悪いことだからさ、だけどなんか物陰にと隠れてさ、シャッター切ってさ、嘘つきとかっていうのはさ、あ、正直に手を挙げました。武田くんでした。
だったら、写真撮るより前にね、うん、そんなことやっちゃダメだよって。
なんかあんじゃないの教師としてやることが。
なんかね。
小学校低学年だけど、そう思っただよ。
はい。
まあ、その、突き落とされたスキャンダルの主でございますけども、
はい、
その主人公である藤村氏は捏造という鎖で縛られたまんま姓を変えて大震災前の福島の海辺の町に再婚をしてね、
はい、
ひそやかに生きていたという、
うん、
ある意味で、まあ、その後本当に壮絶に悲惨な人生を送ってらっしゃるわけで、ありますがね、
はい、
しかし著者はここでひどく気になる一文をこの本の中で書いております。藤村が起こした事件は実は相沢の人生を模倣した結果だと言われている。ドギッとしない、
はい、
藤村が起こした捏造事件というのは彼が死と仰いだ人の真似をした結果ではないか、一体あの捏造の裏で何があったのだろう、そして藤村が死と叫んだ相沢とはどんな人物だったのだろう、これはさ相沢さんってひどく気になるよね、
はい、
で掘りくり返している考古学の世界を逆に掘りくり返してみようと、
はい、
詐欺師に突き落とされたその人にも何か深い事情があったはずで、案外人間の断層がそこに見え隠れするのではないか、いい文章を書きますね、武田は近頃、はい、
あ、それ来てくださんが書いた文章、
俺だ、俺だあ、間違いない、これ俺だと思う、ごめんなさい 著者はそこで文章を突然中断して藤村が叫んだその相沢忠宏の大発見について語り出す、
はい、
この相沢さんっていうのはこの人すごいんです皆さん、はい、1949年昭和24年私が生まれた年ですよ。群馬県新田郡笠掛村稲荷山の切通しへ自転車を漕いでやってきたその青年、その切通しの断面に赤土の下の粘土層に角の取れた瓦石がいくつもある、
はい、
実はそこは粘土層なんで石があってはおかしいんです、
はい、
そこにポツポツと石があるんですよ、
うん、
でその粘土層の一角に相沢さんがふっと目をやるとなんか光り方が違う小石を一個発見するんです、
はい、
一瞬ゾクッとする彼、これ彼が自伝で書いてるんですよね。これは絶対に粘土層にないはずの石だと、石があること自体不自然なのにそれが奇妙に光るんですよ、キラッキラって、
はい、
これが掘り出すと長さが7センチ幅3センチの黒いガラス光りする石なんです、
はい、
このガラス光りするというところが考古学でいうところの大発見につながる石、
へ、
黒曜石。
ほう、
相沢という人は、これ、この人アマチュアなんです。石器発見を趣味でやってる人なんですが、黒曜石の石片を発見する。これが古代史を一転させるという大発見にやがてつながっていくんですが、さあ、藤村さんの前の相沢さんの歴史から、石器発掘の歴史、掘り繰り返していこうと思います。この続きまた明日のまな板の上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です、
はい、おはようございます、水谷かなです。
ないと言いましたらかながいつぐらいからですか、いつぐらいからストーンと落ちたんですか。はい、さあそんなこと掘り繰り返さず考古学の方を掘り繰り返しましょうね、
はい、
相沢忠宏という23歳の若い青年です。この子はたった一つの趣味が考古学なんですね。土器発見の喜びの人がある断層から黒光りする石をめっけた。間違いなくそれは黒曜石である。黒曜石っていうのは弥生縄文よりさらに上、石器時代におそらくそのあたりに住んでたであろう旧日本人が使った道具ではないかと。
はい、
彼が通い続けた笠掛村稲荷山切通しの断層というのは地学的に分かっていることなんですが、1万年前富士山大噴火の火山灰が降り積もり、その上に鹿児島の桜島の灰も降り積もり形成された断層の一部分だそうです、
うん、
その時関東以西は火山灰がしんしんと降り積もり、草木は枯れ果て灰の空で光は地面に刺さず、寒冷下で死の世界であったであろうというのが考古学者の読みなんです、
はい、
生き物の影はその原野になかった、その死の地層に獣を殺すための歯としての黒曜石をくくりつけた道具を持って生き物を追った人たちの痕跡がある、
はい、
あるいは捕まえた生き物の腹を裂くための石のナイフがあった。これは死の世界ではなくて人間が暮らしていた痕跡ではないかと相沢は夢見るんですね、
うん、
でもその当時の常識からして日本の底にあってはならない石器だったんですね、
うん、
考古学というのは戦後急速に光を浴びた分野でありまして、それまで日本は神々とされたイザナギ、イザナミという大陸からの渡来した人々が土器を携えて渡ってきて稲作が可能になり、その稲作から国家ができたという史観、科学史観を持っとったわけですな、
はい、
だからその前人影はこの列島にはなかったと、
はい、
それが戦後その神々そのものへの興味が切れまして考古学ブームが起きてるんですよ。戦争負けて 3,4 年で、その考古学ブームを牽引したというか大きな大流行にしたのが 素人の青年たちなんです、
はい、
とにかく遺跡さえ見つかればひっくり返るわけだから発見する喜びがあるんですね。だからアマチュア考古学者っていうのは胸のときめく趣味なのよ、
はい、
もちろん日本のそのいわゆる大学の方でも慶応それから明大の方明治大学の方では芹沢慶応では江坂さんという方がいらしてこの方は大学をそれぞれ卒業した後も大学に残って考古学の勉強をしているそういうエリートたちもいるわけ、うん、考古学が始まったばっかりの学問なんでアマチュアも研究家も仲が良かったんだろうね、
はい、
そこに迷い込んだのが闇市で懸命に働き素人で一生懸命、発掘しているという相沢という青年この相沢がその石片黒曜石を手にしてこれが石器時代の石器かどうかっていうのを迷うんですけどもやっぱ専門家に聞かないとわからないんですね、うん
はい、
彼やっぱりたまらなくなって慶応大学を訪ねてるんです。その時に対応に出たのが江坂君なんですね、
はい、
その全くどこの大学に行ってもアマチュアなんで日本に旧石器なんかあるわけがないと追い返されてるわけですよ、うん、そしたらいい青年だったんでしょうな江坂さんっていうのはうちの先生に見せてごらんよ君の見つけたものって言うんで案内してやってるんですね、
はい、
その時にその明大の芹沢もいて先生を紹介したというね相沢は稲荷山赤土の層石土層から採取した黒曜石の石器を見せるわけです。芹沢はその一つ一つを何個もあるんですけど手に取りながら自分の書庫の蔵書を広げて学術書の写真と一生懸命見比べてみるんです、
はい、
見比べると白黒の写真とぴったり同じものがあるんですよ本の中に。で相沢君が見つけた遺跡で一番似てるのはロシアで発見された旧石器それとぴったり形が合うんですよ、
はい、
おいっていうことなんですよ若い3人が、うん、これが本物だったら日本の教科書の1ページ目が変わるっていう縄文から始まってた歴史を石器時代から始めないといけないっていう、
はい
胸のときめき、ついに先生のところに相沢は行くわけであります。ドキドキするでしょう、
はい、
さあ掘り繰り返していきましょう。考古学の話でございます。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
日本考古学における最大の捏造事件のその前の話ですね。なぜあんな捏造が平然とまかり通ったのか、暴くだけでなく、その深いその病巣といいますか、宿話の根を掘りくり返していこうという。かなさんがいろいろ思い出したみたいでありまして、
はい、
相沢忠宏、
はい、
教わったことあんだ。
習いました。
はあ、
多分、モースの大森貝塚のあたりも関係してる方だったような、そんなことを習った覚えがあります。
はい
はい、
申し訳ないけど俺たち全く教わってない、
はい、
でこの考古学ボーイ大学卒業したその二人に導かれてものすごい人物に相沢君は会うことになるんですね、
はい、
それは明治大学助教授杉原宗介35歳。なんとこの人日本で発見された静岡トロ遺跡を調査主任とし日本の弥生式の時代を発掘するというこの人の牽引で日本考古学会は機関車のごとく進んでいるわけですね。だからこの杉原という人は考古学学会のトップランナーなんです、
はい、
でもこの人旧石器時代が予感としてあったんですよね、そこに人間がいたのかどうかっていうのを何かで確認できないだろうかと思ってるような人だったんでしょう、で二人の大学生がこの先生に黒曜石発見ということを知らせると杉原はトロ遺跡から飛んで帰ってきたという。だからやっぱ直感がというね、これで4人になった。その杉原は相沢から黒曜石の採石場を見せられるんですね、
はい、
そして杉原はできればそこを自分の手で発掘し、銅系の採石場が見つかれば石器時代まで日本の歴史は遡ると、
はい、
1949年昭和24年9月11日この先生と稲荷山切通しの地表観察、地元の考古学好きの高校生、明大の大学女子を含めて6人で10時過ぎ発掘を開始したそうですな、
はい、
横並び一列でゆっくり掘っていくんだってね。午後からは隊列を変えてバラバラに、スコップで辺りを一枚一枚、雲母の石片を剥がすがごとく赤土を剥がすという作業に移っていく。体力のこともあり、誤字を作業の刻限として削っていった。ところが、この人数で削ってもなかなか出ないわけですな。
はい、
相沢のその示している地点からは。
はい、
ついてないことにその秋の気配のする場所なんですけども、4時過ぎから雨が降り出すんで、それでもとにかくギリギリまでやろうって言うんで、終了の5時10分前、うん、なんと杉原のスコップがカチンってなるんですよ、
はい、
杉原は胸のときめきを抑えてゆっくりと指でカチンと当たる部分をほじるんですな、
うん、
そうすると青っぽい楕円の石、杉原は旧石器の音だと言いながらスコップの先でそれを叩いた。これは間違いなくテオノであると見たんですね、うん、その後黙って大先生ゴールデンバットを口に加えたそうですよ。そしてみんなが終了の合図やめーと叫ぶのかなーと思ったら、杉原は絶叫した。出たぞー、石器だ、断言したという、
うん、
それはハンドアックスという縄文より古い旧石器の発見が日本の群馬県新田郡笠懸村稲荷山切通しで発見されたという、
はい、
これはすごいね。で相沢の黒曜石の採石場と2つ重ねて、ここには間違いなく縄文以前の石器を使う原人たちの存在があったことは間違いない、
はい、
日本人のルーツは縄文ではない、弥生でもない、旧石器まで遡ることができるのだという断言を彼は持ったわけで、
はい、
以降その切通しは岩宿遺跡という名前に取って変わるわけでありますな、これは発見者が天の相沢だったことがメディアでも珍しがられ、
はい、
発見のプロデュースは全て杉原が引き受け、自分の手柄って言わずに相沢の手柄だって言い続けるんですよ。それであなたが知るがごとく、教科書の一ページ目に載る人物になるんですよ、
はい、
人によって発見者って扱いが変わるんですよね。このあたり考古学のいびつな人間関係があるんでありますな。この筋また下のまな板の上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
相沢忠宏の黒曜石の採石場と杉原が見つけた握り斧ですね、
うん、
この2つが日本に石器時代があったことを証明し、手斧の発見はアジアで初めて、
うん、
東洋史を揺るがす大発見になったわけですよ。
はい、
ついこの間まで土器拾いの現場だった稲荷山の切通しが岩宿遺跡となるわけですから、風景が一変するわな、
はい、
しかし考古学会ではこの杉原の発見も含めてちょっと先走りであると、
うん、
後期旧石器の発見は激しく疑われた。杉原は対抗するように、これやっぱり岩宿ってのは宝の山なんだな、 約2万年前の地層から石器群を出土、
はい、
こっからが面白いね、かなね。それからわずか2年後の1951年昭和26年滝沢博史くん16歳が東京板橋区諸から石器を発見、これ諸遺跡になっちゃうんです、
はい、
板橋のど真ん中で石器が見つかるんですよ。そうすると関東は富士山の灰が降ってる死の世界ではなくて、人間が明らかに獣を追って生きてたっていう緑の翼屋だったのではないかということで、ついに文部省も態度を変えて日本史の1ページ目が全部書き換えられたんです、
はい、
1ページ目には岩宿遺跡の相沢忠弘なんですよ。彼が黒曜石を見つけたんで旧石器発見への火が灯ったということで、サポートをしてくださった杉原という明大の教授さんもみんなお譲りになるもんですから、彼マスコミの大ヒーローになるわけですね。しかも独学の人じゃん、はい、日本人が一番好むタイプだよね、うん、今さほらなんかよく言うじゃん、あの金銭の差で親が金持ってるか持ってないかで子どもの学力が決まるとか、
あ言いますね、なんかそういう調査結果が出たって、
バカじゃねえかいやごめんなさいね皆さんね、激しい言葉使って、でもね文科省かなんかにお父さんが勤めててね、そこんちの息子が難しい医学の大学校行ったらやっぱりね裏から手回したんじゃないのって思うのが世間ですよね。
今そう思っちゃうことありますね。
で現実にそういうこともあったし、
うん、
でもはっきりしてるのはね、世間はその子を優秀と認めないんですよ。勉強机も持ってないのにあの子は東大に入ったってことが、
はい、
あらか頭がいいって言うんですよ、
はい、
んだ親が金持っててなんだ休みの日ポロンポロンピアノ弾いてるうちのお嬢ちゃんが東大に行ったからなんだ当たり前じゃんそんなのおめえ、タンパク質なんか取ってないんだけど妙に頭がいいとかさ、パイとかあんたマグロ食って作った頭じゃなくてジャコをかじりながら優秀な頭を作ったっていうのを優秀って言うんだろ、
はい、
なあトンビが高うんだってことが偉いことなんだよ。たかがたかうんで何が面白いんだよあんなもん、あんた俺から言わせるな、
ごもっともだと思います、
すみませんごめんなさいちょっと興奮して、
い
やいや、
はい、
で何が言いたいかちょっと相沢忠弘さんにうわーっとメディアがたかるのは分かったよね。戦争の時に兵隊に捕らえて勉強できなかった青年が闇市でバイトをしながらあの遺跡発見に燃えて日本史を変えるような大発見をしたっていう、こういう人がこそがやっぱヒーローなんだよな、
はい、
この相沢さんのプロフィールはというと、生まれは東京羽田、歌舞伎の囃子方の笛の奏者であった父、
はい、
ところが日中戦争から太平洋戦争の拡大で暮らしは窮迫し、11歳で浅草の履物屋へでっち奉公、この貧しさよ休日は骨董屋の店先に並んだ古いものとか見ると妙にこう胸がときめくという、
はい、
でひそやかに夜間学校へ通いつつ、自分が手に入れた石尾の先生これは何ですかって聞いたりなんかすると、その先生がお前は珍しいものを持っているな、それは縄文時代の石尾のではないかとかって言う、
はい、
そのうちに彼は考古学に魅せられていって上野の博物館に通うようになる、
はい、
その上野の博物館にもとっても素敵なお兄さんがいて、上野の帝室博物館、現在の国立博物館へ行くと土器石器が並んでいる、見ているうちに若い会員さんが出てきてね、戦前のことだから袴かなんか履いてんだろうな、
はい、
閉館だけど君だったらもう少し見てっていいよなんて優しい言葉をかけてくれて親しくなったという、
はい、
このお兄さんがだったらさ丸々へ行ってごらんって言って、東京で土器が見つかるそういう場所を教えてくれるんですね、地図を書いてくれるんです、うん、そこで相沢青年はそこへでっち奉公の休みのたんびにちっちゃなスコップを持って出かける少年となったという、うん、いい話でしょこういう人のことはあんた優秀つんだよ ほんなもんな、文科省の、まあいいか、くどいか、花。あ、ぐずぐず申しません。この続き、来週か。
どうです。
来週の続きとなりますんで、こうご期待。